本日私たちにくださる神様の御言葉はマタイの福音書26章26節から30節です。また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して、後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて、後こうし言って彼らにお与えになった。みな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます。私の父の御国であなたがたとえ新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから、みなオリーブ山へ出かけていった。アーメン。エルサレムの羊門の近くのベデスタという池で、イエス様が38年間行者として生きてきた人を治してくださった日は安息日でした。長い歳月病を患っていた人を安息日に治されたという理由で、イエス様は大勢のユダ人たちの迫害を受けられました。自分を迫害するという話を聞かれたイエス様は、私の父は今に至るまで働いておられます、ですから私も働いているのですと答えられましたが、イエス様のお答えを聞いた彼らは、イエス様が神様をご自分の父と表現し、ご自分を神様と同等だと思われることに不満を持ちました。そして結局は安息日を破った罪に、神様を父と呼んだ不敬罪を加えて、イエス様を殺そうとしました。そのことがあった後に、イエス様がガリラヤの向かい側に渡られた時、また多くの群衆がイエス様についてきました。イエス様が病者を患者を治されるお姿を見た人々は、無理やりにイエス様を王に立てようとしました。多くの奇跡を行われるイエス様こそ、今すぐにでもローマを倒され、自分たちを自由にしてくださることができると思ったからでした。またダビデが立て挙げた統一王国を建設するに適した英雄に見えたからでもありました。人々はイエス様が自分たちの期待を満足させるメシアになってくださることを望みましたが、イエス様はイエス様の道を黙々と歩まれました。イエス様は多くの群衆が集まってくるのをご覧になって、彼らを羊飼いのいない羊のように思われ、彼らを憐れんでくださいました。それで弟子のピリポに、あの人々に食べさせるパンをどこで買ってくれるかと尋ねられました。イエス様の質問を受けたピリポは、この多くの群衆を少しずつでも食べさせるためには、200デナリのパンを買っても足りないだろうと答えました。しかし隣にいた弟子のアンデレは、ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っていますと言いました。ピリポは、この多くの群衆を食べさせるパンを買う金がどこにあり、その金を誰が出し、またそのようにしても絶対に足りないだろうと、計算的な世間の論理で話しています。しかしイエス様は、少年が手渡したごく小さなもので神様のお働きを見せてくださいました。神様が働かれる方式がとてもユニークです。神様はお一人で働かれず、私たちと共に働かれます。また私たちと共に働かれることを望んでおられます。神様が働かれる方法はとても多様です。特に自分の時間、自分の才能、自分が所有した財物を喜んで分かち合う人と働かれるという特徴があります。イエス様は少年の弁当を取られた時、後感謝の祈りを捧げられました。そして羊飼いのいない羊の群れを緑の草原に座らせ、彼らに分けてあげるように仰せられました。パンと魚を受け取った群衆は、自分たちが食べたいだけ腹いっぱいに食べ、食べ残ったパン切れを集めたら12のカゴがいっぱいになったと福音書は明かししています。ある少年の小さな弁当が、そこに集まった多くの群衆を腹いっぱいに食べさせる出来事につながりました。この場所に、現場にいたイスカリオテユダも、 大麦のパン5つと小さい魚2匹で男だけで5000人に上る人たちを食べさせた後に余ったものを集めました。そして集めたものが12カゴにもあるのを目撃したにもかかわらず、彼は最後まで自分の考えを捨てませんでした。それで彼は主が与えてくださった引き返す機会を逃しました。イスカリオテ・ユダは師匠を売ってしまうという自分の決心がどこから始まり、その決心が正しいものなのか、もしかしたら間違った判断ではないのか、変質した部分はないのか、一つずつ考え直すべきでした。他の弟子たちと同じように、イエス様は祈られた後、イスカリオテ・ユダを選択されました。弟子の中に主税人だったマタイがいたにもかかわらず、会計を担当したほど彼は能力を認められ、信任を得た人でした。他の弟子たちと同じように、毎日イエス様の見教えも受けました。しかし、いつからか彼の内面で何かが起きていることをイエス様は知っておられました。ある物事には、そのことが起きる前に、ほとんどは兆候があります。ユダに関する記録が聖書に多くありませんが、ユダがイエス様を裏切ることになった兆候を推測することができます。彼はいつからかイエス様の見教えが難しく感じられると反感を表し始めたことでしょう。伝道に行きたがらなかったり、祈らなかったり、同僚との間で争いを起こしたり、突拍子もなく不平と不満を漏らしたり、自ら霊的成長していると、うぬぼれたりする兆候があったでしょう。そばでは敬虔なふりをしながら、彼の心は偽善と貪欲で満たされていたことを、その当時の他の弟子たちは知りませんでした。マリアがイエス様に高価な香油を注いだことで、マリアの行動に不満を持つ前から、イエス様はイスカリオテ・ユダの心を知っておられました。イエス様に従っていた群れがイエス様のそばを離れていく事件がありました。その時に主は十二弟子に、あなた方も離れたいと思うのではないでしょうと尋ねられました。シモン・ペテロが進んで、私たちは誰のところに行きましょう、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます、と答えた時に、主はこのようにおっしゃいました。ヨハネの福音書6章70節です。イエスは彼らに答えられた。私があなた方10人を選んだのではありませんか。しかし、そのうちの1人は悪魔です。イスカリオテ・ユダの本心を知っておられた主が、過越の祭りの晩餐中に、あなた方のうち1人が私を裏切ります、と仰せられるとき、私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです、とおっしゃられるとき、人の子を裏切るような人間は災いです、とおっしゃられるとき、そういう人は生まれなかった方が良かったのです、とおっしゃられるときに、でもイスカリオテ・ユダは恐れと悔い改めの感情を持つべきでした。しかし、彼はまさか私のことではないでしょう、と聞き返すずうずうしさを選択しました。まさか私のことではないでしょうと聞くユダに、いや、そうだと仰せられる主のお答えを聞いた時にも、悔い改める機会はありましたが、彼はその機会を逃しました。エジプトから脱出したイスラエルの民が荒野で生活を終え、カナンの地に入った後にあったことです。神様はエリコを占領した後に、手に入れた戦利品をすべて神様の倉庫に入れるようにおっしゃいました。イスラエルの民がカナンの地で初めて行った戦争だったので、そこで得た戦利品を人が持つことを許されませんでした。しかし、アカンは神様の命令を無視し、密かに神様に捧げる品を盗みました。彼が隠したのは、シヌアルの美しい街灯1枚と、銀200シュケルと50シュケルの金の延べ棒1本でした。アカンは密かに盗んだものを密かに隠しましたが、神様は知っておられました。神様はヨシュアに犯人を見つけるように命じられました。神様の命令に従って、ヨシュアは十二部族の頭を呼んでくじを引かせたところ、アカンが属するユダ部族が取り分けられました。再びユダ部族の代表が集まってくじを引くと、アカンが属する家紋が取り分けられました。そして、アカンが属する家紋の 課長がくじを引いたところ、阿寒の家が取り分けられました。ついには阿寒の家のすべての男子がくじを引いた瞬間、阿寒が取り分けられました。阿寒が犯人であることをすでに知っておられた神様は、ヨシュアに犯人を教えてくださる。4回にわたってくじを引かせました。その理由は何でしょうか。阿寒に機会を与えてあげるためでした。イスラエルの12部族の中で自分が属する部族、カモン、家にまで迫ってきた時に、アカンは神様の警告の際に気づくべきでした。しかしアカンはまさかと思っているうちに引き返す機会を逃してしまいました。彼が正直に自分の罪を告白できなかった結果、自分だけではなく無実の家族と親族たちまで石に打たれて悲惨な死を迎えました。それだけではなく、アカンが所有していた全ての財産もアコルの谷で燃やされ、灰と化しました。ダビデは戦場に出ているウリアの妻、バテシェバを呼び、彼女を犯しました。バテシェバがダビデの子を身ごもると、ダビデは自分の罪を覆い隠すために戦場にいる夫のウリアを呼び寄せ、彼を家に送りました。サムエル記第2、11章何節から8節です。ウリアが彼のところに入ってくると、ダビデはヨアブは無事でいるか、兵士たちも変わりないか、戦いもうまくいっているかと尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと、王からの贈り物が彼の後に続いた。ダビデがウリアを家に送るとき、王宮のご馳走まで送りました。ダビデの意図はウリアが妻と床を共にすることで自分の罪を隠すことでした。しかし、ダビデの計画とは裏腹に、ウリアは家に帰らず、王宮の門を守る兵士たちの宿舎で部下たちと共に眠りました。ウリアは自分の職務に忠実な人間だったことが伺われる場面です。ダビデは自分の計画通りにことが進まなかったので、翌日ウリアを酔わせて彼を再び家に送り返しました。しかし、忠実なウリアは今度も家に帰りませんでした。ダビデはそれまでは神様の人として良心と高潔さを失わなかった人でした。しかし、ダビデは他人の妻を犯した後に自分が犯した罪を悔い改めようとしませんでした。むしろウリアを意図的に最前線に配置して彼を死なせることで自分の罪を覆い隠そうとしました。戦場でウリアが戦死したという話を聞いたダビデはどのような気持ちだったでしょう。ついに自分の罪を完全に隠蔽できたと思ったことでしょう。しかし、隣の人の妻と姦通する者は誰でも罪を免れないという箴言の警告のように、ダビデの全ての行為を神様は知っておられました。彼が一つの家庭を破壊させ、彼がどのように自分の罪を覆い隠すために計略を練ったか知っておられました。ダビデは結局、預言者ナタンに責められてから自分の罪を悟りました。悔い改める機会を失ったアカンは、自分だけでなく家族と親族まで死なせました。引き返す機会を逃したダビデは、自分が犯した罪の代価を子供たちを通して払いました。イエス様の公生涯期間、イエス様と共に過ごす特別な恵みを授かったイスカリオテ・ユダは、主が下さった引き返す機会を逃しました。彼の心はサタンの考えで満たされていて、主に対しては心の戸を閉ざし、代わりにサタンが入ってこられるように自分の心の扉を大きく開きました。使徒パウロはローマ人への手紙を通してこのように告白しました。ローマ人への手紙7章24節から25節です。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。私の主イエス・キリストのゆえに、ただ神様に感謝します。ですから、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。 使徒パウロが心では神様の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えていると嘆息しながら告白したように、私たちの心には二つの心があります。神様に仕える心と、この世に仕える心です。この世に仕える心は、サタンが自分の思い通りに利用する心です。クリスチャンだからといって全員が神様だけに仕える心で生きているわけではありません。クリスチャンの中には誠実に神様だけに仕える人がいます。また、あるクリスチャンは神様とこの世に同時に使います。また、あるクリスチャンはある時には神様に仕え、ある時にはこの世に仕える人生を生きたりもします。皆さんはどのケースでしょうか。私たちがどんな心で生きているか、人々を騙すことはできますが、神様は私たちがどんな心で生きているか知っておられます。そして、私たちがどんな心で生きていくかは、私たちに選択を委ねられました。いつも目を覚まし、私たちの心がどこに向かっているか、私たちの視線がどこに留まっているかを知る訓練が、私たちが常に神様に仕えるように私たちを案内するでしょう。火災や地震、洪水など自然災害が発生した時に対処できる訓練を受けた人は、自分自身だけではなく、危機に瀕した人の命まで救うことができます。麻薬探知犬として訓練を受けた犬は、巧妙に隠された麻薬をいとも簡単に見つけ出すといいます。いつでも神様の律法を喜んで選択する訓練を行えば、私の一生は恥じることがなく、後悔のない人生に満たされていくでしょう。私たちの主は、神様より財物に完全に心を奪われた阿寒のような私たちのために過ぎ越しの子羊となられました。私たちの主は、貪欲に侵されたイスカリオテユダのように、自分の道を最後まで固辞する私たちのために過ぎ越しの子羊となられました。また、情欲に囚われたダビデのような私たちを救われるために過ぎ越しの子羊となられました。過ぎ越しの儀式に従って食事をされていたイエス様は、ご自分の体と血を象徴するパンと杯を弟子たちと分かち合う聖餐を通して、この地での最後の食事を行われました。26節から28節です。また、彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、こう言って彼らに応対になった。みな、この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。この地での最後の使命が近づいていることを知っておられた主は、この地での最後の過ぎ越しの食事をされました。そして弟子たちのパンを裂いて与えながら聖餐を開かれました。裂いたパンは十字架で破られたイエス様の体であり、与えてくださったブドウ酒は主の破れた体から流れ出た血を意味します。これはイエス様の血と死を意味するだけでなく、イエス様のこのような贖いの死は、多くの人の罪を許してくださるためだという意味でもあります。旧約時代の人々は、契約を結ぶときに家畜の血を塗ることで互いに契約を結びました。自分たちが結んだ契約は血を担保にしているものなので、契約を誠実に守ろうという意味です。ところが、イスラエルの民が家畜を贖いの生贄としたことは、断片的かつ不完全なことでした。しかし、イエス様が贖いの生贄となられ、その血で保証してくださったことは、神様と人の間で結ばれた永遠かつ完全な新しい契約です。イエス様の血は、旧約の預言者たちがすでに伝えた預言の核心である、永遠かつ完全な契約、唯一の新しい契約です。この新しい契約は、 罪を許すために多くの人のために流されるものだと28節でおっしゃいました。罪を許すために多くの人のために流されるものとおっしゃった表現で、多くという単語はヘブライ語の慣用句によると全てという意味です。イエス様の救いのお働きは特定の人たちのためのお働きではなく、本質的にこの世の全ての人のためのものです。しかし主がこの世の全ての人のために贖いの生贄となられましたが、主が血を流されたことが全ての人類の救いにつながったわけではありません。新しい契約に問題があったり不完全だったからではなく、アカンのようにイスカリオテユダのように自ら救いを排斥し遠く離れていった人たちがいるという意味です。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるのに、あなた方はそれを強盗の巣にしたと叱られる主の御声を聞いていた人たちは、神殿の外にいた人たちではありませんでした。主のお叱りを聞いていた人たちは、神殿の中に留まっていた人たちであったことを記憶してください。緑の草原の上で、イエス様が5つのパンと2匹の魚で腹いっぱいに食べさせた人数は、女と子供を除いて男だけで5000人でした。一家庭を夫婦と子供2人で計算しても、その場に集まっていた人の人数は約2万人ほどだったと推定することができます。2万人ほどの人々が全員主が与えてくださった晩餐で豊かに食べることができました。何もないその空間にいた人たちは、その日の夕方に主から食事でもてなされました。しかし、今日主が裂いてくださった体である血とパンと血である杯は、ただの食事ではなく永遠までつながる清い祝福された聖餐です。そしてこの聖餐を皮切りに、イエス・キリストの救いの働きはユダの地を越え全人類にまで拡大されました。イエス様が弟子たちとお別れになった後、この世から去られることでイスラエルを越えて全人類の中に新しく進軍してこられました。その後からは、全人類のために用意された聖餐に参加できる資格は信仰だけです。イエス・キリストが十字架で肉が裂かれ、血を流されたことで、死ぬしかない私の罪を代わりに贖ってくださったことを信じる信仰です。私の罪を免除してくださり、私の罪を許してくださり、罪に縛られていた私を釈放してくださったという信仰です。この信仰が私たちを永遠の命を所有した者らしい人生に案内することでしょう。最近、心配と恐れ、憂いと絶望に陥って夜も眠れずにいるなら、私の信仰が神様に向かっている正しい信仰であるかを点検してみるべき良い時期です。先日、ある信徒の方から、誰かが作成した一度笑ってみましょうという題名の文章を受け取りました。天に増します我らの父よ、私たちがどれだけ嘘と暴言を繰り返したら、口をマスクで防いで生きるようにおっしゃいますか。私たちがどれだけ互いに争い嫉妬し憎んだなら、距離を置いて生きるようにおっしゃいますか。私たちがどれだけ手で悪いことをしてきたなら、どこに行っても手を洗って消毒するようにおっしゃいますか。私たちがどれだけ熱を上げて生きてきたなら、行くところどころで体温をチェックするようにおっしゃいますか。私たちがどれだけ密かに出歩いていたなら、行くところどころで連絡先を書くようにおっしゃいますか。反省しながら生きていきます。怒りを捨ててくださり、慈しみと愛のあふれる世界にしてください。このままでは狂ってしまいそうです。一度笑いましょうという趣旨のものですが、笑って済ませる内容ではありません。もし信仰があると告白しながら、私たちの前に置かれた状況により心配と恐れ、憂いと絶望、否定的な考えに陥って夜も眠れずにいるなら、自分が捧げている信仰の告白が正しい信仰の告白であるかを点検してみましょう。 320区域のイ・ヨンミさんは50代後半だった6年前に筋萎縮性側索硬化症診断を受け、現在も闘病中です。彼女は2016年1月発病した初期から2018年8月まで、彼女のフェイスブックとメモ帳に記録しておいた文章と撮っておいた写真を集めて、今年3月に本を出版しました。彼女の友人が、病の友人のために作った本です。横になる、起きる、大丈夫、ご飯食べようという本の題名は、健康だった彼女が発病した後の力、家族たちに一日中聞いているありがたい言葉です。現在は自分の肉体のうちどれ一つも自らは動かせない状態で生きていますが、文章を記録できた2018年1月の初めに、彼女は、自問自答の形式でこのような文章を残しました。憎まない？誰よ？神様？憎まない？どうして？この状況で神様をおられないならどうなる？私は本当に何でもなくなる。死んで墓に埋まって終わる存在になるだけだ。だからその方がおられて本当によかった。神様を恨むようなことではない。ただ理由が知りたい。これがその方の御心の中でどんな意味があるのか、後で会ったら聞いてみよう。次の文章は、病院でもらってきた子音と母音の紙を息子が指で刺したら目を瞬きすることで意思の疎通をしていた時に目で書いた文章です。懐かしい友人たちに送る挨拶のような文という説明とともに最後の章に載せられました。私の動きはほとんど止まった。ピンと張っていた楽器の弦が切れたように、痙攣していた最後の筋肉の震えも消えて久しい。私は私の体に閉じ込められた。今までとても辛い苦難の時間を送った。しかしこの道の始まりと終わりを知っておられる主が共におられるから、恨みも恐れも後悔もない。私のものだと思っていた全てが、私の体でさえ私のものでないことを悟った時間だった。残りの時間も体は縛られているが、心は自由に、タオルにくるまれた赤ん坊のように純粋に平和に生きていくことを祈る。私のために頑張ってくれた皆にありがたいと、すまないと、愛していると伝えたい。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。文章はこのように終わっています。体に縛られて自分では何もできない状況、いつ呼吸が止まるかわからない状況で、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。と告白できるイ・ヨンミさんの信仰が羨ましいです。そしてその信仰が本当に尊いです。今の現実が私たちを心配させ、怖くさせ、憂いを残しますが、この全ての状況の中で私たちを生かしてくださる神様が私たちを同行しておられます。今日も神様と同行する人生を生き、明日も神様と同行する人生を生きて、再び聖餐式に参加する日に、イエス・キリストの体と血で新しい契約を成就される神様に向かって、真実の信仰の告白を捧げる私たちになることを切に望みます。お祈りいたします。聖なる神様、死ぬしかない私たちに永遠の命をくださるために、一人子のイエス・キリストを十字架で裂かれ、水と血を流させることで新しい契約を結ばれました。 人間の言語では表現できない無限の愛を授かったにもかかわらず、急変する現実の前で、依然と憂いの不安に心配する私たちの信仰のなさをお許しください。依然と憂い不安に心配している裏で、私たちの心が財物と貪欲と情欲にとらわれる私の脆弱さのせいではないかを顧みさせてください。主が私たちの心の扉を叩かれる時に、イスカリオテユダのように主の代わりに罪の立法を選ぶ愚を起こさないようにさせてください。イエス・キリストの血で私たちを救ってください。去り、私の死後まで責任を取ってくださることを信じる完全な信仰で今日を生き、明日を生きるようにしてください。コロナパンデミックによる困難と猛暑により私たちの日常は疲れ果てていますが、以前と私と同行される神様に対する信仰と愛はもっと深まる時間になるようにしてください。そうして周りの励まし、慰めるべきところを顧み、分かち合い、使える場所を見つけ、私たちの人生の場所が主に受け取って食べて飲むように施してくださった生産の空間になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。